君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
建築都市システム学系ですから、建物を考えます。交通も考えます。時にはスポーツウェアもデザインします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は快適を評価しながらデザインする研究、義歌大建築都市システム学系島崎康弘准教授を訪ねます。
先生は快適な空間の研究。
そうですね、快適もいろんな快適性があって、特に我々が研究しているのは、熱的な快適性っていうところになります。
暑いとか寒いとか。
そうですね、はい。
先生、建築都市システム学系ですから建物っていうことですか。
そうですね、そういうことになります。
と温度とか湿度とか。
はい、そうですね。それと我々ではですね、もう少し、いわゆる建築環境っていうのはどちらかっていうと、今まで室内だけっていうのを、ターゲットにしてきたんですけども、もうちょっと拡大して、建物の外側っていうところまで目を向けてます。例えば建物の外側、屋外の気温が下がる、そうすると当然室内の方も快適になるっていうことになりますので、例えば建材の工夫をするとか建物の工夫をすることによって、屋外を快適にして、そこから室内も快適にしようという、そういう考え方をしてます。
今は温度を下げるお話でしたから夏の感じですか。
そうですね、我々どちらかっていうともう夏しかやっていないという形ですね。もう毎年真っ黒になりながらですね、日焼けして仕事をしてます。
ああ、やっぱり建物の中の快適っていうと冬の間というよりは夏のあの暑さをなんとかしてくれっていうことですね。
はい、そういうことになります。エネルギーの消費とか考えるとやはり夏よりは冬の方が大きいんですけども、最近やっぱり暑いっていうところの方が皆さん注目されていて、我々も夏の研究というのをメインにしてます。
じゃあ僕らの快適のために先生たちは日々暑い環境で研究してらっしゃるわけなんですね。
そうですね、やっぱりその例えば冬だと上に物を着るっていうことをすると、暖かくすることができるんですけど、夏だと裸になっても暑いっていうのは変わらないわけで、それ以上脱ぐものもないですから、夏の方が我々にしてはタイムリーかなというふうに思います。
こういろんな工夫をする、そこのところを先生たちは研究するっていうことですか。
そうですね、物自体をやっているっていうこともありますし、例えば快適の評価法を作ることによって、どういうふうに工夫をすると、快適が作れますよとかですね、そういう形の取り組みもしてます。
評価法っていうのは何ですか。
例えば、環境って目に見えないものなんですね。でそれを数値で、分かりやすくする。例えば気温でも25度と35度ってあれば、35度の方が暑いなっていうふうが分かるんですけども、例えば温熱快適性だけ言っても、例えば気温だけの影響でなくて、例えば湿度の影響もあったりとか、風が吹けば、真夏でも涼しいっていうこともありますし、あと日向と日陰って実は気温って、基本的に一緒なんですね。でも日向の方が暑いっていう風に感じますよね。これ日射の影響があるから、副射の影響が、あるからなんですけども、こういういろんな要素が、人には影響していてですね、あと衣服っていうのもそうですね。衣服の量によって先ほど言ったように暖かくなったり涼しくしたりっていう、することができます。これに我々の、環境の、温熱環境に、及ぼす要素、6個ぐらい大きいのがあるって言われているんですけども、これが複合的に組み合わさっているものを一つの指標として、数値化するっていうのが、メインの取り組みになります。
こうやって義歌大取材して回ってると、義歌大ってたくさん留学生の学生いるじゃないですか、で話を聞くと、日本は暑いと、気温的には俺の国の方が高いんだけど、日本は暑いって言うんですよね。
そうですね、
それもやっぱりその気温だけじゃない、いろんなことが複合的に絡み合って日本は暑いっていう感じですね。
そうだと思います。天気予報とか世界の 気象とかを見ていてですね、日本は特徴的に暑いような気がするんですよね。例えば東南アジアに行っても多分年中暑いんですけども、真夏で天気予報で35度とか40度っていう気温は、ほぼ見ることが ないと思いますね。一方で日本こんだけ周り海に囲まれて、まあ、比熱の大きいので温度が上がりにくいわけですね。それでもどこを見てもまあ35度とか40度近いような気温がまあ連日並んでますね。もうこういうの完全にヒートアイランドの影響かなというふうに思ってます。温暖化って100年間で例えば 0.6 度ですねぐらい上がってるんですけど、ヒートアイランドの影響がまあ2度とか3度っていう風にあるっていう風に言われてますね。例えば 0.5 度上がったところで100年前と比べて、まあ、あんまり感じないと思うんですね。まあ、それに比べるとそのヒートアイランドの効果の方がまあ非常に大きく効いてるかなと思います。
地球温暖化の前に日本温暖化がすごいってことなんです
か。そうですね、特に都市の温暖化がまあ非常に大きいかなという風に思いますね。
僕らの快適な暮らしは島崎先生の研究にかかっているわけです。
もうそう思っていただいていいかと思います
具体的には今どんなことを取り組んでいらっしゃるんですか。
もちろんその建築ですので、まあ、空調とか、まあ、断熱とかですね、まあ、そういう話も、まあ、あるんですけど、まあ、先ほど言いましたように屋外の研究っていうのは、まあ、してまして、例えば最近東京オリンピックを見据えてですね、道路の舗装っていうのが非常にマスコミでも取り上げられていると思います。
マラソンですね。
そうですね、まさにそのマラソンの、まあ、遮熱性舗装っていうものなんですけれども、あと保水性とか、例えばですね公園とか小学校とかですね、比較的が人が多く、まあ、滞在するようなスペースを向けた舗装なんかもですね、今、まあ、研究の対象としてます。
道路の舗装で暑い涼しいが調整できるってことなんです。
道路ってあの地表面の面積でも、まあ、広い面積を占めてますし、あと蓄熱をして非常に暑いっていうのは多分お分かりいただけると思うんですね。例えば夏のアスファルトだと表面温度が60度とかっていう、まあ、温度まで、まあ、上がります。まあ、普通に目玉焼きが焼けるぐらいの温度ですよね。
逆になんかひんやりしてるアスファルトっていうのも想像できますしね。
そうですね、あの我々がまあ取り組んでる一つはその保水性っていうのはですね、あの水を常に含ませるっていうことによってですね、まあ、気化栓熱って、まあ、蒸発するとまあ表面が冷えますので、ゆっくりと蒸発させるようなまあ素材を使うことによって表面温度をまあ一定に保つと。で例えば昨年やった実験などですとですね、まあ、普通のアスファルトに比べてまあ20度ぐらいですね表面温度が下がるというような結果も得てます。
20度違うってすごいですね。
そうですね、あの基本的に気温っていうのはまあ路面温度が上がることによって、まあ、そこから対流で温まるわけですので、まあ、表面温度が下がると当然気温も低くなる、抑えることができると言えると思います。
じゃあマラソン札幌に行くことなかったんじゃないかと思いますね。
本当そうですね
あのその東京オリンピックを考えたあの東京 の, そのマラソンコースの舗装っていうのは実際にそういう舗装になったんですか今回。
そうですね、あの皇居の周りなんかですね、もうかなりグレーの舗装なんかがされていてですね、まあ、この舗装に値段を言っていいのかわからないんですけど、まあ、東京320億円すでに費やしていると言われてます。
舗装って高いんですね
はい、非常に
その特別な舗装だから320億円。
それもあると思いますけど、まあ、面積が広いっていうこともあってですね、まあ、結構お金がかかってます。
僕らが普通普段使っているアスファルト舗装の何倍ぐらい。
ざっくりと、まあ、数倍とか5倍とかですね、まあ、そういう価格帯のものであると思います。ただこの東京オリンピック向けにしたのは突貫工事ができるようにですね、まあ、比較的、まあ、値段もかからなくですね、まあ、工費も早いような、まあ、そういうのを使ってますね。
それでも効果はあるわけなんですね。
そうですね、あのマラソン自体にも影響ありますし、まあ、当然先ほど言ったようにヒートアイランドを、まあ、見据えてですね、まあ、都市を冷やすっていう観点でいうと、まあ、もっと長い目で効果があるんじゃないかなと思います。
マラソンは札幌に行ってしまったけれど決して無駄ではないよと。
そうですね、あのこれからの日本のですね、まあ、ことを考えるとですね、まあ、夏、まあ、暑いっていうのが、まあ、少しは緩和できる可能性があるかなと思います。
それはあの保水能力があるということでだいぶ違う。
東京都が敷設しようとしたのは遮熱っていうものでして、どちらかペイント型のやつなんですね。あの路面普通の車道はあのそういう遮熱っていう塗装を敷くもので、人がいる歩道とかですね、公園とか、まあ、国立の周りとかですよね、まあ、ああいうところは保水するような素材を使ってると思います。
歩道と車道と使い分けて。
そうですね、完全に使い分けてますね。
どちらもそういった涼しい効果がある舗装なんですね。
そうですね、あのそういうのは、まあ、舗装クール舗装って、まあ、一般に呼ぶんですけども、一応業界の定義として、まあ、既存のアスファルトに比べて表面温度が、まあ、10度以上下がるっていうところを基準に、それを達成できないとクール舗装と呼んではいけないことになってます。
今全国で増えつつあるんですか。
そうですね、徐々に、増えていってるんですけども、メインでやっぱり東京都さんがですね、一番力を入れていて、多分8割方ぐらい東京都がなんじゃないかなと思います。あとは大阪もちょっとありまして、大都市やはりすごく、お金がかかるっていうのもあって、大都市から、普及が始まっているところでありますね。ただこういうのは例えば、東南アジアに持って行ったりとかですね、海外に輸出するっていうことも、考えられますから、そういうことをするともう世界規模で、そういう舗装を変えるだけで、涼しくなる、地球温暖化が進んでるって言われている中でも、少しでもそういうポテンシャルはあるのかなというふうに思います。
日本の技術なんですか？
そうですね、日本の技術ですね。ただもともとは結構いろんなところに土着の技術があって、ヨーロッパとかですね、地中海の方に行くと、観光でも白い家と言ってですね、我々は景観が綺麗だなと思って見るんですけども、あれも生活の知恵でして、白いものは反射率が高いので、日射を吸収しないで、反射する、だから家の中が涼しくできる、ここから基本的なコンセプトは来ていて、反射率を上げることによって、道路も建物も冷やそうということですね。
一般的に僕らのイメージだと道路って黒いですけれども、じゃああれも明るい色にしたら少しは涼しいかもしれないですね。
もちろんそうですね、はい、
じゃあいろんな方法で涼しくすることが道路ってできて、さっきの歩道と車道の話もそうですけれども、目的によって使い分けてる。
そうですね、我々はそのベストミックスっていうかですね、どういう目的のスペースにはこういうのがいいとかですね、あと例えば方位とか、あと北であるとか南であるとか、そういう住んでる場所の気候とかもありますよね。そういうのも考えながら、より小さなスペースから大きいエリアまでですね、ベストミックス考えていけたらいいなっていう、そういう提案をさせてもらってます。
まずは東京大阪っていうことですけれども、愛知県の方にも来てくれるといいなと思う技術ですね。
もちろんそう思います。東京都さんとですね、3年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、その東京オリンピックを見据えてて、当時は言っていたんですけども、その新しい舗装の、人に対する影響という評価を、少し一緒にやってきました。
いや、なんかこうやって身近に東京オリンピックというプロジェクトに関わっている人がいると、なんかワクワクしますね。
そうですね、実際ちょっと動いてしまったのでね、なんとも言えないところはあるんですけど、
そうですけどね、はい、というアスファルトの舗装ですね。その他どうですか、取り組んでいらっしゃるか。
実はですね、先ほど、温熱快適性に与える影響で、例えば衣服の影響がありますよみたいな話もしたと思うんですけれども、我々一番皆さんからするとその舗装ってちょっと建築の快適性から遠いところのもののように思えるんですけども、より身近なところで、服っていうのが、結構今キーワードとなって我々の研究を進めてます。
でもなんか建築都市システム学系の先生お話伺っていると、最近道路とかねいう話ってよく伺ったりもするんですが、衣服こそなんか建築都市システム学系っていう感じじゃないのかなっていうふうに思っちゃいますけど。
確かにそう、一見ものとしてはいわゆる箱物っていうのが建築とか土木っていうものだと思うんですけれども、快適っていうテーマでいうとですね、やはり衣服、冬にあったかいというか、例えばですね、ダウンを着ればあったかい、軽装すれば涼しいとかですね、クールビズとか、ウォームビズっていうのはかなり日本でも定着してますし、そういう意味では快適性の最たるものかなというふうには思います。
衣服の研究も先生してらっしゃるってことですか？
はい、素材自体の開発っていうのはなかなか難しいんですけども、実は結構建築物と人っていうのはですね、類似点があると思うんですね。例えば、人って、ある意味発熱体なんですね。で、衣服っていうのはその発熱体を覆ってるものですね。で、建築物も似たようなところがあって、建物っていう、中、室内っていうものがあって、それを外皮で守ってるっていう観点で実は結構類似点があって、同じような技術で評価ができるんじゃないかなっていうのが発想の元にあります。
じゃあその建物の快適性の評価法で衣服の快適性の評価もできちゃう。
はい、そういうふうに考えて、結構いろんな最近ですね話をいただきます。
そういった服飾メーカーと組んでってことですか？
素材メーカーさんもありますし、スポーツウェアを作ってるメーカーとかですね、そういうところもありますね。スポーツメーカーのサイトなんかを見るとですね、その謳い文句ってほとんど温熱的な快適性なんですね。なので非常にその需要がある。
オリンピックのユニフォームなんかも、
そうですね、オリンピックに向けてこんなのがあっていうね話をちょっと聞いたりはしますね。
選手も快適な方がいい結果が出せそうですもんね。
そうですね、快適っていうのはもちろんなんですけど、快適の元にあるのはやはり温熱状態が正しく保たれてるっていうことで、パフォーマンスを発揮できる、そういうことが重要になります。
なるほど。 そうやって考えると建築都市システム学系って広いですね。
そうなんですよ、実は皆さんの思ってる以上に何か身近なところまでですね、やばいものもやってるんですね。
ねえ、そんな先生のお話をですね、先生の両脇でニコニコニコニコ笑いながら、あの若者たちが囲んでるんですけれども、研究室の学生さん、
あ、そうです、4年生の学生になります。
安藤龍之介と申します。
はい、安藤君です。そして
森池真代です。
森池さん、あの建築都市システム学系もユニークな先生多いと思うんですけど、島崎先生のところに来た理由っていうのは聞いてもいいですか？
はい、もう完全にもう人柄で決めましたね。
飲み会が多いからとかじゃない。
いや、そういうわけではなくて、もう人柄ですね。ちょっと言っていいか分かんないですけど、まあ、テスト中にいきなり授業が始まったり。
どういうことですか？
まあ、ちょっとなんかみんなの出来が悪いなと思うと、まあ、説明を始めるみたいな。
仏様のような先生
です、学生からしたら。で、実際研究室に入っても非常に面倒見が良い先生で。
森池さんはどうして島崎先生のところにいらっしゃったんですか？
もともと先生の授業も私はあまり取ってなかったので、うん、先生のこと知らなかったんですけど、まあ、その取ってる授業中に話す、なんだろう、ちょっとした小話とか、まあ、実際にどんな研究室ですかって聞きに行った時に、まあ、先生が割とそのさっきおっしゃっていた衣服の話とかした時に、あ、ちょっと面白そうだなって思って、まあ、今までやったことない分野だったんですけれど、まあ、やってみたいなと思って決めました。
実は私ですね、建築の出身ではなくてですね、あの、まあ、この大学に来たのも、まあ、昨年の10月なのでちょうど1年経ったぐらいなんですね。もともと機械工学出身でして、最初はその熱流体の研究室で、まあ、主にプラズマをやっていたんですけども、まあ、空気清浄機、まあ、そういう意味では建築の分野だとは思うんですけども、で一番最初に赴任した大学はですね、実は情報工学部なんですね。なので、まあ、プログラミングを教えたりとかですね、その中でも、まあ、人の周りっていうのは当然、まあ、ターゲットとして持っていたんですけども、ちょっと変わった経歴かなと思います。
広い分野ができるっていうのは、先生ご自身が広い分野を学んでらっしゃるんですね。
まあ、結構いろんなところをやってきて、まあ、自分の専門何かなと一瞬思ったりするんですけども、建築環境の目的も人の快適性を作るっていうことにありますから、まあ、そういう意味では、まあ、その学問分野が、まあ、どういう分野であってもですね、まあ、その目的さえ定まっていれば、まあ、どこでもいいのかなっていうのは思ってますね。
で、具体的には安藤君が今先生たちと一緒にやってることっていうのは、
あ、はい、まあ、今はその衣服についての研究を行っていて、まあ、僕はやっぱ物を作るときってやっぱシミュレーションをしてから、まあ、ある程度の結果が出れば実際に作るという形でも何でも全てのものについていると思うんですけど、それで衣服の温熱環境のシミュレーションを行うものを作ってるというか、その既存のものを拡張させるということをやっていますね。
デザインのツールですね。
服飾デザイナー
デザイナーではないんですけど、まあ、人が服を着た時の人のその感覚っていうものをそのシミュレーションするをまあ拡張して、まあどんな環境でも簡単にそのシミュレーションができるようにということで、まあソフトを作るっていうんですか。
例えば服ってまあ、皆さんなんとなく着てるかもしれないんですけど、まあ、非常に考えられてるんですね。まあ、当然素材もあるんですけど、まあ、形状もそうだと思うんですよね。例えば流れを絞るようなギュッと、まあ、細いような服を着て風が速く流れるようにすると、その衣服のところにも風が流れて涼しくなったりとか寒くなったりとか、まあ、人って発熱体なので、あの何もしてなくても人の周りには上昇気流が生まれるんですね。まあ、ちょっと汚い話ですけども、冬にノロウイルスとかでオートブスの近くだとそれが舞い上がって人が吸うってことがありえるんですけど、これは人の生理発熱の影響なんですね。だいたい人の前に 0.2 メーターパーセックぐらいの生理発熱があると、まあ、言われているんですけども、まあ、0.2 メーターをどういうふうに考えるかなんですけども、まあ、そういう気流が生じてるっていうことが考えられるんですね。で、服の選び方によってはその速さが増したり逆に減ったりっていうことが起こるわけですよね。
ゲロ履いても大丈夫な服
まあそうですね違うから
そうだったんですね。ちょっと分かんなかった
飲み会の中で思いついたアイデアかもしれないですね。
ちょっとそれ目指して頑張ります。ま
あ快適な服を着ることによって例えば空調を減らすことができる、まあ、そうすると、まあ、当然エネルギーの消費量が減ってですね地球の温暖化とかですね、まあ、非華経のヒートアイランドとかですね、まあ、ならないようにすることにもつながっていくかなと思います。
僕らが快適になると省エネになるわけなんですね。
そうなんですよ。空調じゃなくて服で省エネをするっていうことはでしかもすごく小さなことだと思うんですね。服をちょっと変えるだけ、まあ、それでエネルギーが減らせるっていうことであればですね、まあ、皆さんがまあすぐにできますし例えば今日はちょっとこういう服着ようかなでも明日はちょっとまあ頑張ってみようかとかですねそういう工夫もできますしですねあと、まあ、即効性があるっていうんですかねやっぱり例えば舗装を変えるっていうのはお金も時間もかかりますよね、まあ、それに比べて皆さんが服をちょっと変えるだけっていうのはすごく簡単にできることだと思うんですね、まあ、そういうちょっとしたことで、まあ、省エネにつながっていく環境に優しいってなるとですね非常に大きいことだと思います。
はい、なるほど。初めて聞くことばっかりですけれども納得いくことばっかりでこのトークに森池さんはやられたわけなんですね。
私はさっき安藤龍くんは安藤龍之介くんは
安藤龍之介くん略して安藤龍くんなんですね。
そうですね。
アメリカ留学してたのでね。
安藤龍くんはシミュレーションをやっていたんですけど私は実際に被験者の方に協力してもらってスポーツウェアメーカーさんが作った衣服をその被験者の方に着てもらって実際にどう感じるかっていうところを研究しています。
本当に人間と関わりながら研究をしているわけですね。
そうですね。そこでどういう衣服が快適だって感じるかとかを、まあ、研究してより良い衣服の設計につながるような研究ができたらなと思ってます。
それぞれなんですね学生さん。
そうですね大きなテーマとしては一緒なんですけど皆さんがそれぞれ自分のパートがあって、まあ、それが合わさることによって研究が出来上がるっていう風になってます。
なんか最初思ってた建築都市システム学系のお話まさかこんなお話になるとは思わなかったですけれどもね魅力的な研究室です。今日は島崎先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました島崎先生の業界用語は
熱負荷。熱負荷とはある部分の、まあ、熱の収支要はプラスとマイナスを意味するものです。まあ、例えば空調であれば、まあ、室内を一定の、まあ、温湿度に保つために必要とする、まあ、熱量のことを言いますし、まあ、暑い部屋を、まあ、涼しく保つために空気から、熱量を取り除く冷房の負荷のように使います。これは実は人体にも使うことができまして人体と環境との熱収支要は熱負荷ですねこれがプラスであれば、まあ、熱が流入して熱くなることを意味しますし逆にこの熱負荷熱収支がマイナスであれば熱が発散し、まあ、寒くなる涼しくなることを意味します。我々はさまざまな熱収支を物理的に捉えその状態を把握する指標として活用しています。空調設計、衣服設計、舗装設計どれにもこの熱負荷を基本とした考え方が使われています。
ギカダイ鉄が好きなやつにもいろいろいるんだって聞きます。でも 理科大機械工学系4年生の彼はそのものズバリ鉄が好き。北九州市の駅を降り八幡製鉄の煙突を見て目頭を熱くする男です。次週12月28日の天白の城はマレーシアから日本に鉄を学びに来た留学生サンティラプラカシュセルバマニ、通称カシュさんを紹介しますお楽しみに。